ご理解第14節、神は荒れ地荒れ屋敷をお嫌いなさる。心が荒れてはおかげにならぬ。家の内が乱れておっては神様がお嫌いなさる。おかげは我が心にあり、信心は家内に不安の泣きがもとなりと教えておられます。市長輸送つが兵隊ならば、蝶やトンボも鳥のうち、小さいことを揶揄したものでしょう。信心も一人前になるためには、心の養生、すなわち大きく豊かになる稽古をする以外はありません。心の養生とおっしゃっておられます。心を大きく豊かにする以外にありませんと。今朝いただきますのは、その信心の本質というのでしょうか、本題というのでしょうか、まあある意味私は真理だと思うのですが、この世には天地日月の心を育てに来たのであると何かそう感じさせていただいています。この世には天地日月の心を育てに来たのだということなのです。これがある意味においてと言いましょうか、まあ人間の本質というのでしょうかね、であるということですね。まあ、さまざまな表現がなされておると思いますけれども、別の表現であれば、信心は本心の友を磨くものぞやとか、この世には魂を清めに来たのだ、磨きに来たのだという表現もありますけれども、いわゆるいろいろな表現がある中で、まあ一番具体的にと言いましょうかね、なるほど、本心の玉を磨くものだとか、魂を磨きに来たのだと言われますと、なるほどそうなのかと思いますが、では具体的にどうしたらよいのかということになった時に、まあある意味もう一つ具体性に欠ける。さあ、この世には魂を磨きに来たのだ。ではどういうふうに魂を磨くとは一体どういうことなのか、何をすればよいのか。信心とは本心の玉を磨くもの。その本心の玉を磨くというのは、まあ心を磨くということでしょうけれども、その心を磨くということは一体どういうことなのか、具体的に何をすればよいのかとなった時に、もう一つはっきりしませんね。なんとなくは分かりますけれども、ではどうすればよいのかと、いわゆる実践項目というのでしょうかとなった時にはっきりいたしません。そのいわゆる実践項目どうするか、その具体的なものをも含んで表現されたもの、表現するもの、これがこの世には天地日月の心を育てるために来たのであるということですね。まあある意味私どものですから、人生一生というものは天地日月の心を育てることのためにあるということになりますね。そしてその天の心は、地の心は、日月の心はと、これは師匠大坪宗一郎氏にして初めて教えてくださったという感じがいたします。なるほど、天の心だ、地の心だ、まあ何と言いましょうかね、大地の心というのでしょうか、なんとなく 天地に示すの心と言われると分かるような感じもいたしますね。まあ何かしら大自然の心だなと、大自然が持っている、大自然が抱いている心だなという感じがいたしますけれども、それをよりもう一つつまびらかというのでしょうか、具体的にしてくださった、それが師匠が天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心、しかも無条件に与える心だと。そして地の心とは受けて受けて受け抜く、大地が糞尿や何と言いましょうかね、どんな汚いものでも、もちろんきれいなものでも一切合切を黙って受け抜く、そして自らの心地を肥やしていく、そういういわゆる受けて受けて受け抜き、自らのを肥やしていく、そして肥やして、それからおいしいものといいましょうか、需要のある食べ物を作ったり、またはめでるといいましょうか、きれいな花を咲かせたりというような働きがそこに起こってくる、そういう大地のような心だと。そして日月の心とは、お天道様やお月様がもう今日はちょっときついから朝起きるのは遅くしようとか、今日はお休みにしようということはありませんね。どんな時にでもそれこそ実に丁寧に正確無比に運行してくださる、そういういわゆる貫く心とでも言いましょうか、それこそただ貫くのではない、執念を持って貫く、実に丁寧な心だと、それが日月の心だと、そういう心を持って天の心を、あるいは地の心を身につけようと精進していくということになりましょうかね。そしてさらに、私は天の心とはただ与えて与えてやまぬ無条件に与える麗しの心というばかりではなく、さらにそれは人の助かりを祈る願う心だと付け加えた方がいいように思います。しかそしてそのいわゆる人の助かりを願うところから無条件に与える心ということになりましょうかね。で、地の心とは、これは自らが助かることのために身につけねばならない心、受けて受けて受け抜く、そういう心が身につくことによって自らが助かりを得ることができる。これは嫌だ、あれは嫌だと跳ねのけるようなことであったり、何と言いましょうか、わがままな心と言いましょうか、そこには助かりはありませんからね。一切を受け抜くというところに助かりが、道がついてくるわけですからね。そういうまず地の心で師匠は8号目まで登る、あとの2号は天の心でとおっしゃっておられます。例えばその新人の稽古というものを山登りに例えた場合ですね。そしてさらにこの天地日月の心こそが神様のお心だとも表現されますね。まさにこの神様というお方は天地日月の心をまあ持っておられるというのでしょうか、身につけておられるというのでしょうか。そしてまたの表現に、生き神への精進という表現がありますね。生き神になるための精進だと、私どもがこの世で何ですかね、信心の稽古をさせていただく、それは神になるための稽古だと。なぜなら人間無垢は神の子供だから、神の子が神になる、正しく成長すれば神になる。では人間が正しく成長するということはどういうことなのか。肉体が正しく成長する、 そして肉体的に大人になる。そうなれば神になるのか。なりませんね。肉体的な成長ではないようです。心の成長。心が正しく成長すれば神になる。神の心になる。ということだと思いますね。またの教えには、神の心を心とする修行という表現がありますね。神様のお心を心とする、これは神様の願いであったり神様の思い、これを分からせていただき自らの願いとする、あるいはご心願ご成就とも言われますが、神様の願いを我が願いとして、私が願う画像画役や私利私欲からの願いではない、神様が願われることを願う心になる、願いになる。神様の私にかけられる願いが成就する、そのことのために一切合切を受け抜きますという、これは地の心、泥の心の稽古のやり方といいましょうかね、手段の一つではでもありますね。そこにもつながってまいりますね。そして極めつきというのか、師匠が一つ押さえておられますことは、天の心、地の心、日月の心のすべてではない、それは人間が助かっていくことのための天の心であり地の心であり日月の心だと。これはある意味この世において人間が身につけるという天地日月の心ということですね。生身を持つ人間が人間としてこの世にいる間に身につけるべきところの天地日月の心であるということです。これがもしあの世に行って御霊様と言いましょうか、魂の世界に入った、そこでもまだ天地日月の心の稽古があるということですけれども、そこはまた人間世界を超えた世界でのもうワンランク上というのでしょうかね、での天地日月の心というものがあることでしょうね。天の心、地の心、日月の心には、なるほど、大自然が起こすような大嵐があったり地震があったりというようなこともあるわけですけれども、そういうものは身につけることはいらないということになりましょうかね。そこまで身につけるとおかしなことになりますね。人間が助かっていくことのための、生身の人間が助かっていくことのための天の心、地の心、日月の心を身につける。富士山やエベレストでもそうでしょうけれども、あまり高いところまで登りすぎると空気がなくなります。酸素が薄くなる。そして人間はもう住めなくなる。人間が人間として住める、日常生活が行えるというところまでの高みというものは、ここまででいいよというものがやはりあるわけですね。ですから人間が人間として助かっていくことのための天の心、地の心、日月の心というところで止めておいてよいというわけですね。いずれにしろその天の心、地の心、日月の心、この天地日月の心を心、自らの心の中に育てる、その稽古のために私どもはこの世に生まれてきているというわけです。ですから私どもの人生はお金を儲けるためであったりとか、地位や名誉やそれこそ財産、権力、そういうものを手に入れることのためにあるのではない。ただひとえに天地日月の心を身につける、育てることのために一生人生があるのだと、そこに焦点を定めての新人の稽古ということになりましょうかね。 そうなってきた時に私どもの身の上に起きてくる一切の事柄、これは全てが私どもの天地に至悦の心を定めることのためにあるのですね。そのここのところが自らの心の中にはっきり定まりませんと、まあ心がぶれますね。そうするといわゆる本筋が見えない、その天地に至悦の心を育てることに焦点を定めたときに、そこに精進をすることに腹が決まったときに、初めて一切私どもの身の上に起きてくることが神様の私どもの心を育てようとするいわゆる親愛の現れだということになってまいりますね。私どもの私利私欲の願いを叶えようとするような愛ではない。私どもにそれこそおねだりといいましょうか、わがままを叶えてくださろうとするそういう親愛ではない。私どもの心を育てようとされる親愛の現れだということなのですね。そこに焦点が定まったときに、そこからいただけれるのが和らぎ喜ぶ我が心ということにもなってまいりますね。どうでもこの世には天地日月の心を育てるために来たのである、来ているのであるということの腹決めというものをまずさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。